2006年5月から大体10年やってます。しか
もホンマ売るの
リーゼンのライ
さあ、いうことでございまして、今回のピーサーがですね、なんだかんだで、7月29日土曜日の今23時40分です今日は、まあ、そもそも金曜日の夜っつうのが B サイレギュラーでやってるんですけれども、今日はまあ俺の仕事の都合もありつつ、まあ、三浦の仕事の都合もあるということでございまして、三浦が今日あれっすよね、鶴光師匠の、まあ、この番組の中にお知らせしてきた鶴光師匠の J コムでやってる番組の公開収録、公開生放送、はい、
公開収録ですね、
収録が湘南江ノ島の方であったと。
江ノ島でありました。
で、レギュラーの金曜日はその準備があるのでちょっと石川さん難しいですということで、じゃあどうしようかっつうところなんですけど、俺は明日の日曜日イベントの本番が入ってる仕事が、なのでじゃあまあ三浦曰く夜10時ぐらいには家に着けるんで、まあ10時半ぐらいとかからやりましょうかみたいな感じで、
リモートで10時って言いましたっけ
お前が言ったじゃないか
何でし言いましたっけ、遅くなりますけどとは言いましたけど
お前が10時や言うたからここにしたんだろうが7時に終わったんだろうだって
7時に終わるイベントか7時半に終わりましたよ。
いや、それで10時には帰れますっつうからこの時間にしたわけです。
で、江ノ島から家2時間かかるんですよ
だから7時に終わって10時に帰りますよって言ってたわけよ、お前が。
撤収があって、なんやかんや9時ですよ。ずれたのが。
それで、だからさ、しょうがないよ、押すのはしょうがないとしてよ。
ええ、
で、まあまあいいよって言って、ちょっと遅れますって。まあ、このままだと、そうですね、10時過ぎたぐらいで、このままの感じだと家に着くのが11時10分ぐらいになっちゃいそうですという感じで連絡が来ました。で、まあまあまあまあ仕事だしさ、しょうがねえ、いいよっつって、あいよっつって軽くLINE送ったわけよ。その後の LINE が腹が立ったよ
いや、なんでですか
石川さん、さすがにシャワーだけ浴びさせてください。
そうでしょ。
お前デリヘル嬢か。な。
違うわ。潮風めちゃくちゃ当たってんすよ。そしてな、熱中症になりそうだったから水浴びたいんですよ。水を
待たせておいて。
浴びたいんですよ、こっちはもう。頭がぼーっとしてるんですから。
な、いきなりシャワー浴びさせてくれって。デリヘルないよ、お前。
いや、もう正当な体を治すためのもう。俺だって水シャワーっすからね、さっき。
まあ今日はあれでしょうね、江ノ島方面もかなり人混みが多かったんじゃないですか。い
や、すごかったですよ。そしてゲストの DJ コウさんの DJ が凄まじかったですね。
まあ、
お客さんの盛り上げ方が。
申し訳ないですけど、湘南で鶴光師匠は集客力ないと思います。ですけど、DJ コウさんの集客力はありますよ。
あ、けど集客力っていうと、DJ コウさんが連れてきたっていうよりは、鶴光さんは連れてきてます。
ああ、もちろん、もちろん、もちろん。
はい。で、湘南海岸にいるお客さんが引きつけたのは DJ コウさんです。
はいはいはいはい。いやー、いうことでございまして、まあ、そのおかげでですね、今日はですね、このままやると終わるの1時ぐらいになるんだけどさ
超えてるんですよね計算上。
いや、いうことでもうさ、さすがにいきなりスカイプも一応応募あったんですけど、できませんよ。神奈川県坂村市ポピーライダー、久しぶりに応募します。最近 YouTube にまつわること、YouTube にまつわることいろいろありました。触りだけ書くとインタビュー的な撮影をしたり、そこからいろいろ繋がったりしましたということでございまして。うん。もうさすがにね、かわいそうだからやんない。
逆に、この11時台にやるとかいいんじゃないですか。
いやー、
言うさ。タイトルコールよりも前。
うん。ただポピーライダーの話さして面白くなさそうなんだ
よな俺今一生懸命フォローしましたからね、ポピーライダーさん
まあさっきさ、三浦があれ、まあ本間さんとブルーさん今日お仕事でちょっとあれなんですけど、本間さん別件があるってことで連絡してきたんですけど、 いや、この時間だったらさすがに本間さんも参加できるんじゃないですかとか言ったんだけど、かわいそうだよ。
おかしな話だ
よ。おかしい。ええ。してかわいそうだよ。こんな時間からいきなり
食いたい。レギュラーメンバーでしょ、そっちが。だって。
いや、レギュラーメンバーですよとかじゃねえよ。もう、時間が。なあ。なあ。行ってた時間から遅れてんだよ。今から B サイの収録参加しねえかは、おかしいだろうがよ。はい、いうことで、メール来てまして、同期として高いペンネームピオ、劇団新幹線の秋の最新作天号星に石川さんがオールナイトリップを担当している乃木坂46久保修理さんが出演されますねと、劇団新幹線の客演なんてすごすぎますと、歴代の客演ヒロインたちは、そうそうたるメンバーで天海祐希さん、松たか子さん、もちろん仲里依紗さん、蒼井優さん、清野菜名さんなどなど、歌にお芝居にダンスにアクション、何でもうまい方々ばかりキャスティングされてますと、石川さん、久保さんからもしお芝居見に来てくださいというご招待を受けたら面倒だなと思ってませんかと、まあ思ってますよ。ご存知とは思いますが、劇団新幹線は日本酒をベースにしたお話が多く、セットも衣装も照明もド派手です。今回は井上歌舞伎と銘打ってるので、爆音の中での縦シーンも期待でき、石川さん好みなのではと思います。そうなんですよ。このですね、劇団新幹線の天号星というのはですね、9月に東京公演というのが行われまして、で、11月だっけな、11月に、結構3週間ぐらい大阪公演が行われるのかなというところでございまして、実はですね、どうやら久保さんがそのプロモーションで昨日だか一昨日大阪の方にですね、いろんなメディアに出ていたらしく、なんとですね、我が番組リスナーであり、そしてですね、稲妻ロックフェスとかではですね、音出しを担当してもらってるですね、メソポタミア君が担当してるラジオ番組の久保さんがゲストに来たということでございまして、LINE 来まして、メソポから。石川さん、今日先ほど久保さんにお世話になりましたつって言って、でメール来まして、でおそらくなんかスタジオで撮ったと思われる、おそらく番組ツイッターとかいうですかね、それの写真を、まあ同じね同業者だっつうことでですね、こっちに証拠写真として送ってきてくれたんですけれども、俺がそれで、あ、そっか、舞台のプロモーションかつって言って、なんか大阪行くって話してたわ、あれだろう、どうせ久保さん野球の話でもして帰ったんだろうみたいな感じでですね、返事したらですね、でメソの方からですね、収録前後はずっと石川さんの話をしてました。まあそりゃそうだな、メソポの立場からすると大阪のローカル局のわけわかんねえ番組にゲストで来てもらうっていうことでもちょっとこう引け目を感じてる中で、なんか喋るとっかかりねえかというところで考えると、あ、実は僕石川さんと仕事しててっていう話が、まあ多分おそらくですね一番しやすいと思ってしたと思うんですけれども、収録の前後ずっと久保さんと石川さんの話をしてましたっていうラインが来まして、でその中で久保さんは石川さんとは野球の話しかしてないっておっしゃってましたと。あのね、これ本当です。久保さんが入ってくるなり、今日楽天勝ったね負けたねみたいな話から、そうなんですよみたいな感じの話があって、で、最近楽天どうなのみたいな話とかいうのをしつつ、でそうすると久保さんの方から、あれ、ジャイアンツさんの方は最近どうなんですかみたいな感じの話があって、それで、お互いのチームは話をするということでございまして、そうですね、 CM 中とかも野球の話しかしてないですね。高校野球のあの試合見たとかいう話とか、そういう話しかしてませんけれども、まあそんなこんなでですね、メソはあれですよ、もし 久保さんが出演される番組が、なんだか教えてくれて、放送日とか教えてくれたらですね、番組なんかお知らせしますので、もしよろしければですね、メソちょっと、何の番組に出て、あー、そっか、番組とかステーション、やってる放送局分かっちゃうといろいろ良くないこともあるかな。過去をいろいろほじくり返すと良くないこともあるから、うん、ということで、まあ、告知してもいいんであればですね、お知らせしますんで、もしよろしければですね、送ってきていただければというところで、今週もそろそろ行ってみましょう。石川、本間とブルーンはお休み、 B サイドはライフ。
学校や職場とは違う、もう一つのあなたの生活のそばに、 B サイドユアライフ
ということでございまして、保護政策がやっております石川貴人と申します。そして、本間さんはお仕事でお休み、別件入ってますってじゃなくて、ブルーさんはですね、ちょっと気になるんですけども、所用で休みますあいつ多分ライブ行っとるな、これ。
フジロック行くんだろうか。
うん、ライブ行ってんなあいつ。
どう、
いや、よくでございまして、
久保さんの舞台は歌舞伎町タワーの新しい劇場でやるんですね。
あ、東京公演、そうなんだ。
ええ、多分おそらく昼夜の間隔を見ると大体3時間コースじゃないかな、休憩込みのおそらくですよ。だって俺、劇団新幹線ってすごい長いイメージがあるんで。
あ、そう。
俺一回浦井健二さんのやつ仕事やってた時に、アラウンド・ザ・東京でやってみたい舞台、4時間5時間あったんですよ。
ああ、サンドさんのライブだな、それ。サンドさんのライブも長いらしいよ。サンドイッチマンさんのライブは、
脱線によってですけど、それ。
お客さん、一番なくて5時間やったんですけど、ね、ほんで、もうお客さんが途中で電車ねえって帰ったって。ということでございまして、いうことで土曜日の夜をお送りしてるわけですけれども、もうね、やってる場合じゃないんですよ、本当に。もうこう、なんか最近さ、同窓会とかいろいろあったんで、もうこの正直1ヶ月ぐらいマッチングアプリ全く触ってなかったんですよ。
なんとか、忙しいでそこなんですか。
まあ仕事も忙しかったからさ、マッチングアプリがさ、まあ、あれよ、なんせさ、その同窓会以降、まあ、いろんな中学の LINE グループできてるんですけど、
うん、
俺は一応そこに加入してるけど発言もしてないんだけど、
うん、
なんかその同級生20人ぐらいが入ってる LINE グループがあって、そこを朝から晩までとりあえずほったらかしにしてると500件とかになってるんだよ。
すごいっすよね。だって普通、うん、多分共感してくれると思うんですけど、同窓会ラインなんて1週間が終わりですよ、盛り上がる。
いや、そうなの、知らんけど。なんかあれじゃない、みんな友達いないんじゃない。で、それこそ、前の野球部のラインの話じゃないですけども、まあ、水商売っていうか、自分でスナックやってる子とかもいたりとかして、女の子で、その子は朝帰ってくるから、そっちも比較的夜中の数時間動いてないんだけど、結構一日中回ってんだよ。で、なんかこう、朝ごはんは今日これですみたいなさ、女の子たちがあげたりとかさ、してたりとかしてて、ほんで、ああ、まあまあ平和な感じだな、つって、それを追っかけるだけでも結構大変なのよ、毎日。そんでさ、まあ、マッチングアプリのが、お留守になってたんですけども、ちょうどよ、三浦が遅刻したおかげで、遅刻したというか、遅れたおかげで、新しい人とマッチングして、その人と会話が盛り上がってるところで B さんの収録始まっちゃったんで。
じゃあ それを実況していきましょうよ、今日は。そのマッチングの様子を。
いやー、これ、俺、この人、いける気がすんだよな、正直。
それは、うん、言うてもける石川さんのやつは、限りなくグレーというか、なんというか、怪しい感じがしたじゃないですか、そういう感じじゃないですか、今回は。
今回、今繋がってる人はちゃんと会話が成立してる人。
ああ、よかったです。 AI っぽくない、
AI っぽくない人。ということで、また三浦が腹立つの、お前飯食い始めたろ。
いや、食べてないんですから許してくださいよ。
じゃあお前が食うんだったら俺もやろう。 さ、もういいだろう、日付もこういう年だから。
ワインですかそれは。あ、ビール、ビール、シャンパン。
いや、瓶ビール。
あ、瓶ビール。なんか珍しい色のビールですね。
いや、これハートランドなんだ
よね。あ、なるほど、なるほど、そういうことか。
そうそうそう。ということで、もうとりあえずメールお疲れ。
お疲れ様です。
いや、いうことでございまして。まあまあまあ、あれっすよ。まあね、今日はさっき、三浦に、デリヘルじゃねえんだからシャワー浴びんなよって怒りましたけども。
シャワーぐらい清潔感は大事ですからね。てかマジで砂だらけだったんです
よ。そもそも、いや、まあ前も話しましたけど、俺言うてもあんま怒んないじゃないですか普段。まあ近づきがたい雰囲気とか醸し出してるけど、言うても声を荒げて人を怒ったりとかあんましないじゃないですか。見たことないでしょ三浦。
あんまないですよね、うん、金子に対して、酔っ払ってた金子に対していろいろやってたところで、
まあ、まあ暴力も振るったし。まああれはさ、もうそういうことがあってしかるべきだったってことじゃない、あれは
6年くらい前の出来事ですから、ね、昔の話
も前だっけもう。いや、だからまあ、三浦前こんな話したときに、しかさ意外とアンガーマネジメントできてますよねみたいな感じでこう言ってくれたんですけど、まあでもね、今年はあれですよ、1回だけ仕事であいつ殺すぞって言ったことがあります。この話 B 制でしようかなって思ってた、もう市場どうしようかなと思ったんだけど、普通にムカついた話だから笑えるとこ一つもねえなと思ってすんのやめたんだけど。いや、言ってもそれでもまあさ、イラッとすることはありますよもちろん、うん、まあとある番組でなんつったらいいのかな、ゲストのブッキング待ちで台本書けねえっていうことがあったわけですよ。
はい、
ありますよね、ゲスト番組だと。とりあえずゲスト決まんなきゃ
進めようがないやつがありますから、
ね、進めようがないんですよ。んで、まあ今週の水曜日に昼間に収録があること決まってたんですよ、うん、もう。で、それで水曜日に収録しますっていうことで、でそれまあちょっとスポンサーも絡んでるものだったんで、まあ、一応2営業日前に渡すっていうのがなんとなくのルールであるんですよね、うん、営業ものっていう、うん、だから、まあ、ちょっとギリギリ遅くても月曜の朝一で向こうに渡ってるような感じにするっていうのが、まあまあルールなんですけど、なんつったんですかね、ゲストのブッキングって夢を語っていい時期と現実を見なきゃいけない時期ってあるじゃないですか。
あります、あります。めちゃくちゃあります。めっちゃわかりますよ。
まあ例えばなんかわけわかんねえ番組だとしようよ、それは。なんかもうよくわかんねえ人が喋ってる、よくわかんねえ内容の番組だとしようよ。そこで、うん、明石家さんまさんをブッキングできませんかっていう、もし相談がね、うん、あったとしてよ、うん、それが1年後にって話だったら可能性はゼロではないよ、うん。だけどもうそうね、1ヶ月切った段階ではもはや現実的では全くないよ、ゼロパー。
3ヶ月でもないですよ、なかなか。
半年でもないな、本当のこと言うと、うん、まあこれがまた大竹しのぶさんの番組ってことだったら、うん、下手すると1ヶ月前でもある。急に、あ、
それはご本人の関係値がね。
はい、ですけど普通の番組だったら絶対ないっていう、うん、で言ったらいいですよ、1年前に1年後にさんまさんブッキングできませんかねっていう相談をもしスポンサーさんの方からされたら、まあ一応バカなふりして当たってみますって言って、でまあおそらく企画書出してくださいみたいなことを言われるから、企画書出しつつので、なんとかなりませんかねなんて言われてやって、まあおそらくさんまさんぐらいのタレントさんだったら、まあそんなわけわかんない番組では動いてくんないですよ。でそれでまあまあまあ、だんだんじゃあ実際問題来ていただけるゲストの人ってどういう人なんですかねっていう話になっていって、それでまあなんつうの、 現実に落とし込んでいくわけなんですけれども、1週間前の段階でですよその番組が、ゲストにですね、こういう方をですね、
そしてイニシャルぐらいにしといた方がいいですね。
これチャットにしましょう。大使いからこの人をブッキングできないかと。
またこれがスポーツっていうのがハードルがちょっと高いんですよね。
この人オリンピックのメダリストだよね。
日々シーズンの有無を問われると悩むところですけど。
はいはいはいはい。いや、
スポーツはめっちゃいいんだよな。
1週間前にそんな話してる場合じゃないのよ。いや、これ実はこの人の名前結構前から上がってたのよ。それで当たってみたんだけど返事がねえと、まあ言うたらわけわかんない番組ですけど、なくて当たり前ですよ。だけど どっかで諦めなきゃいけないじゃないですか、返事がなくても。
1ヶ月半ですね、スポーツ選手は。
はい。です。1週間前でもになってんのに、まだどうにかなれませんかねっつって言ってくんなよ。それともう一人名前が上がってたのがこの方。
ああ、けど悩むとこだな。よくわかんねえが本当だな、これはな。ただ1週間前じゃないな。
この人も前々から当たってたんだけど、返事がなかなかなくて、
いや、なんだろう、動き方が読めない方ですね、この人に対してはね。
し、あんまり安売りしないですよね。
そう。
どの番組にも何でもウェルカムで出ますぜっていう人ではないですよね。
なんだろう、めっちゃ悪い言い方するんと、なんでしょうね、決してネガティブじゃなくて、比較的、ちょっと前までよく見たなっていう、ロケとかをよくやられてたような芸人さんが1週間前が現実的なラインですよ。
俺が仕事してる方の中で1週間前でも動いてくれるのは、トータルテンボスさんです。BS 吉本のレギュラーも終わったんで。
現役でバリバリでロケ行かれてる人は逆に1ヶ月前でも埋まってたりするから、
はい、
難しい
んです。まあさ、この方にも関しても、前から当たってたんだけどなかなか返答がなくてみたいなとこで、
そもそも事務所がどっかも分かんないや、
分かんないですよ。でもうさ、まあ鼻からさ、このお二人はさ、武器が諦めた方が早いよね。いや、そんで、一応当たってもるんですけど、ちょっと返事がなくてみたいなところで、
1週間前に切り上げましょうって言わなきゃいけないパターンですよ、
ね。で切り上げたいって言ったわけよ、ディレクターも。なので、ちょっと現実的なところで、ちょっと名前を上げていただけませんかみたいな感じで、こう言ってたんだけど、向こうが、そうですか、いや、ちょっとギリギリまで待ちたいですね、みたいなこと言って、いや、こっちはもうギリギリなんだよっていう、話だったんですよ。そしたら、先週の木曜日だかに、この方から、正式にちょっとやっぱりごめんなさいっていうお答えが来たんです
よ。答えが来ただけありがたいですね。
いや、これね、正直言うと、この業界ね、まあ、答えが来ないことも多いだよね。フェードアウト的な。
やっぱだ、ともするともいなかったなっていうのもありますよ。
だから、そういうのも踏まえて、バカなふりでブッキング当たってみろっていうことなんですけど。
忙しすぎて返せないとか、そういう人手が足りないとか、そういう事情あるんだと思うんですけどね。決してスルーしてるとかじゃなくて。
はいはいはい。で、まあ、正式に来まして、それが木曜日かなんかで、それで、このお二人がダメだった場合はスポンサーの方からゲストをブッキングするっていう話だったんですよ。で、だけど もちろん翌日の金曜日にも返事来ず、うん、土曜日曜はブッキングに関して言うとすごく動くとは考えられないと。
これがだいぶ限られますよね、うん、動けるタレントさんがね。
はいはいはい。
で、大体忙しい人なんですよね、土日動ける人たちは。
ああ、違う違う違う、返事が土曜日曜で動いてくるとは思えない。なんかあれっすよね、この業界、土日も別にあんま関係なく仕事してるけど、ブッキングの返事ってあんま土日に返ってこないですよね。うん、
土曜日はまだ電話していいんですけど、日曜日は見ず知らずの人には電話しないみたいな暗黙のルールありますね、なんかね。
で、まあ、なんなら土曜日とかも、向こうが例えば土日はやっぱイベントとか多かったですけど、向こうが現場に出てて返事返ってこないみたいなこともあるし、うん、みたいな感じで言うと、まあ、土曜日曜でブッキング動かんだろうと。
うん、
いうところでなんだけど、そうなると月曜帰ってくるのが月曜、
うん、
あるいは火曜ってなってくる、うん、そうなってくると俺が今度は他の仕事入ってるから台本書く時間がないのよあんまり、
うん、
そんでとりあえず日曜日にどのゲストが来ても一緒にやるような企画っていうのがあるんですよ、
うん、
そこの台本だけとりあえず書いとこうと、
うん、
いうところで、それさえなければ俺日曜日休みだったんだけど、うん、それを台本とりあえず書いたんですよ、
うん、
X さんのゲスト X さんの台本
ツイッターですか
でもそうしとかないともう、うん、月曜火曜だと書く時間がねえわけよあんまり。んで、結果的に言うと月曜日もブッキング決まらず返事返ってこなかったわけですよ、
うん、
で収録前日の火曜日ですよ火曜日の昼の12時半ぐらいにメールが来てて、うん、ゲストなんとかさんに決まりましたっていうメールが来てたわけですよ、うん、でああそうなんだと思いつつ、まあでも収録明日だけど、まあ、とりあえずね決まってよかったななんて思いつつ、うん、でそれでただ俺、まあ、多分途中まで書いてあるから書き始めれば1時間から2時間台で書き上がると思うんだよ台本、うん、なんだけどその1時間から1時間半を作れないのよなかなか、うん、で収録も入ってたよな三浦中指だったらな。
ああ入ってましたね。
それが俺10時にね、行くっつうことでスタジオに入るってことになってて、でその前に書こうかなと思ったんだけど、俺起きたのが大体12時半ぐらいだったわけです。そのメールと同じぐらいの時間に起きたわけですよ。うん、ほんで行ったら、ここからすげえ急いで行って、収録の前に1時間時間作れるかって言ったら、作れねえな、っていうところで、うん。で、担当のディレクターには、ごめん、俺今から収録入っちゃうわ、って言って。んで、それで、まあ、書き始めれば1時間から2時間で、終わると思うんだけどつって言って、でごめんねなんつって連絡を送ったわけですよ。んで三浦との仕事の収録に入りましたというところです、うん、で収録の合間にさちょっとした空き時間なかった？
いやほんのちょびっとね、
あのゲストの方とゲストの、うん、ゲストコーナーの収録が終わったからゲストの方との、うん、その何 SNS 需要の、
うん、そうですね、俺動いてたから俺は間と思ってなかったですけど、確かにちょっと時間はありましたね。
5分10分の間があったんです、うん、でその間に連絡が来てねえかどうかその件に関してっていうのをチェックしたわけですよ、うん、ほんだよその日の12時半にブッキング決まってんだよ、
うん、
でそしたらディレクターの方から、うん、あのメールが来てて、石川さん、こんなことを言うのは非常に申し訳ないですし、あの非常識だと思うんですが、あの一応スポンサーから言われたので一応伝えるだけ伝えますよ石川さんと、石川さんさっきブッキング決まったばっかりなんですけど、スポンサーから17時に台本を上げてくれって言われてます。
何それ。
一応二人だけ伝えましたよ石川さん。これはね一瞬イラッとした。
、 それは戦ってほしいですよね、ディレクターが。
で、石川さん、もうあの1時間で上がるっていうのは聞いてるんで、どんなに早くたって18時過ぎますよねっていうふうにメール来てて、で、そうだ、そうなっちゃうのごめんねっつって、で、一瞬イラッとした。だけどほら、6秒、ぐっと、我慢すると怒りって収まるって言うじゃない。で、まあ、ぐっと我慢して。で、結果、三浦との収録、16時45分ぐらいで終わりましたっけ、あれ。
そうですね。
で終わったのが。
意外にね、撮っちゃったんで。
はいはいはい。
巻かなかったんでね。
で、まあ、俺、三浦との挨拶もそこそこに、渋谷のドトールに行きまして。で、めちゃめちゃちょっとイラッとしたんで、これ絶対早く上げてやろうと思って、17時半に台本上げてみました。怒りってね、集中力増させるんで。
石川、ほんま、ブルンの B サイドユアライフ。アドレスは turbo-web.com。
もっと西川貴教のことが知りたい、 TM レボリューションのライブが見たい、そんなあなた、まずはホームページにアクセス。会員になると特典いっぱい、西川貴教オフィシャルファンクラブターボ。
TM ACDC みたいに言わないよ。 ACDC
みたいに言わないよ。 M&M なんか超でかいんだから。
石川、
おまブルンのインサイドライブ。
さあ、いうことでございまして、時間も時間なんで、続きは2部でーす。
石川、おまブルンのインサイドライブ。